一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
こんにちは、のぶためひとみです。
なんと、のぶちゃん。
な
に、ここで、切ないお知らせがあります。
何ですか。
切ないのかな。この番組ですね、今までさ、毎週毎週更新してたじゃん。
してた。
それが、
はい、
今日で終わりです。
あら
あら。はい、あの毎週更新じゃなくて、1ヶ月更新。
はいはい、
1ヶ月、月1更新になります。
1ヶ月更新で毎日じゃん。
月1更新になります。だから最終回じゃなくて、あのなんていうのかな、放送の回数が4分の1になるってことです。
そうだね、私たちが楽になるんだね、少し。
あー、そうだね。なので私ね、ちょっと切なかったんだけど、よく考えたらさ、今まではさ、毎週毎週さ、あの朝撮ってたじゃん、でもこれがね、月1になったら、このスケジュールがバラされて、夜、になるかもしれないじゃん、収録が。そしたらさ、いつもさ、スタッフさんがさ、いやー、ここのご飯が美味しいんだとかさ、なんかしょっちゅうほら言ってたじゃん。
言ってた言ってた。
言いながらもさ、でも浅野さん、この時間帯はこの店まだ開いてないんですよって言ってさ、こうなんつうの、生殺し状態だったじゃない。それがこれからはその言い訳が通じなくなるってことだよ。
そうだね、月に1回もしかしたらご飯連れてってくれるような感じでね。
そうだよ。そうですよね。
ね、
この高級料亭が立ち並ぶこの街で。
そうね。いっぱいいいお店ありそうだもんね。
そうだね、と思ってたら急にスタジオがさ、本当なんか巣鴨とかになったら切ないよね。
もうお店早く閉まっちゃうじゃんみたいな。そうだよね、ここのだってスタジオのスケジュールもあるわけじゃない。
あ、そうだ。そこら辺もちょっと
ね、
よろしくお願いしとこう。
よろしくお願いしましょう。
ということでね、あの月1更新になるので、あの次回はですね、8月の24日
DVD の発売日、
そう、第3巻の発売日に、あのこのラジオはですね、更新されますので、皆さん、あのカレンダーのところにチェックを入れてですね、
そうね、赤い丸を
昭和だね。聞いてください。はい、それではそろそろ始めましょう。一期当選を愛する当主たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディア
ファラミー。クイズ、三国志を教えてあげる。
なんか今日ちょっとテンション高い。あとクイズ？
そうよ、クイズよ、今回は。
はい。
はい。一期当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介してきました。三国志を教えてあげる。
はい。
はい、今回がね、毎週こ、あの収録の、毎週更新の最後になりますので、マスミンが、どれだけ、理解しているか、をテストしたいと思います。
バチコイ。
バチコイなの。まあね、まあ、マスミンはどうせ何もない状態じゃ嫌だと思うので、ちゃんと考えて。
はい。
ありますよ。
なんでしょう。
商品があります。
はい。
しかもこれはですね、ゆうじこと、塩崎ゆうじ先生が、この番組のためにと、このね、台本には浅野さんにとと書いてあるんですが、番組のために、
番組のためなんだ。
ものをね、いただきました、
プレゼント、
プレゼントです。
はー、ゆうじー。
なので、でもね、残念ながらこれは1個しかないわけですよ。
はいはい。
で、パーソナリティはあなたと私です。
そうだ、あと、スータにはいっぱいスタッフがいる。
そうそう、スタッフがいるわけですよ。
市民毛量どもが。
ということで、クイズで、
はい。
5問中、3問正解できたら、
はい。
これをマスミンに。
5! ユージからのプレゼント私に？
ええ。
はい。
渡そうかと、思います。
ああ、そうなんだ。なんで1個なんだよ、ユージ。
いいですか？ということでね、
はい、
問題がもう一応たくさんあったんだけど、ここから私がまあ5問選んで、やりますわ、
はい。三国志クイズでしょ？
三国志クイズ。
私ね、本当に頑張る。本気で。
本当？
うん。
じゃあ行くわよ、早速。
来
いいですか？それではクイズに参りましょう。まずは第1問。義の一番偉い人は誰でしょう？
義？
はい、4択ですね。
はい。
1、曹操。
曹操。
2、孫策。
孫策。
3、劉備。
劉備。
4、董卓。
なんだよー。はい。わかんないよー。
待てよ、今までやってきたでしょ。何回もこの話してるわ。
ちょっと待ってね。義でしょ？義？私、待ってね、まず孫策って私だよね。
うん。
い。
なんだろう、これ一番簡単だと思ったんだけどな。こんな悩まれると思わなかったよ。
ちょっと待って、わかったわかった。でもこれ私にこの問題を出すってことは、
うん、
私、かな？
もういいのかな？
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、よく考えさせて、義でしょ、義
だよ。
ちなみにさ、関羽は何？
関羽は何？そんな関羽は何と言った？
関羽はどこの国？
それを言えば何か分かるの、あなたは。
分かんないけど。
カンは職の人ですよ。
カンは職？
うん。
あ、ちょっと待って、じゃあ、職だから、ちょっと待って。
ねえ、これ一番簡単なはずだと思ったんですけど、私。
ちょっと待って、ちょっと待って。分かった！
はい、いいですか？じゃあ答えをどうぞ！
孫策！
うー
そ嘘ちょっと待ってよ、なんで？
まあこれだ、リュウジのプレゼント私に一歩近づいた
ってことですね。ちょっと待って、だってさ、だってさ、まずさ、トータクは死んじゃったじゃん。
そういう問題じゃないんだよ。トータクは死んじゃったとかじゃないんだよ。
なんでなんでなんで
みんな死んでるわ、いずれ。
そうだけど、トータクはもう死んじゃったじゃん。
まあトータクは三国になる前にね、うん、もう亡くなりになってるので。
あ、じゃあ答えは曹操？
そうだよ。
あー、曹操。
いや、もう遅い。嘘、ちょっとショック。
私もショックだよ。
じゃあ次もう一問いきます。第2問。
関羽は中華街で神様として祀られています。何の神様とされているでしょうか？1番学問の神様、2番健康の神様、3番商売の神様、4番安産の神様。
嘘、これさ、番組の中でやったじゃん。鑑定病の神様でしょ。そうだよ。だから鑑定病は関羽が祀られてるってことでしょ。
え、あ、そうなの？鑑定病の神様じゃないの？鑑定病
の神様っておかしいよ。
ちょっと待って。あ、でも待って、中華街に祀られてるってことは、よし、わかった。
はい、
商売。
ピンポーン。
やったー。やったー。
やっぱお金には強いね。
どんどん来い。よし、オッケ
ー。じゃあ次ね。
おい。
じゃあね、次は、あ、これにしよう。ちょっと難しめにいきますよ。
もう十分難しいよ。
第3問。弓の名手と言われた蜀の武将は誰でしょう？
あー、誰だっけ？
1番、趙雲。2番、孔忠。3番、馬謖。4番、孔明。
ね、
うん、
これはね、この番組でやった気がする。
うん、やりましたよ。これだからやったものしか出してないってば。
それで私がナスの夜市みたいだねって言った気がする。
そうね、言った言った。
そうだよね。
うん、
でもまずじゃあ消していくと、
うん、
あれ、趙雲って趙飛？
いや、趙雲って言ってんじゃん。ね、おかしいでしょ。どっちも人の名前だってば。
あー、ちょっと待ってよ。でも待って、この番組で取り上げた人でしょ。馬謖って国の名前だよね。あれ。
ね、もし国だとしたら一体どこかな、それは。
あ、蜀だよ。
馬謖。
あー、待って、馬
謖だ。蜀は蜀の蜀だと思ってたんだ、韓国の。
待って、じゃあ馬謖じゃないと思うんだよね、蜀だし。孔明は。
ちなみに言っとくけど、
うん、
これみんな蜀の武将だからね。
え、あ、そうなの？あ、そうなの？え、ほ
ん
と？
うん。
あ、そうですか。待ってよ。でも、弓でしょ？
うん、弓。
孔忠って確かさ、お坊さんだったよね。
あれ？もういい？そろそろ。答え出してもらっていいかな？
あー、じゃあ有名どころでね、孔明にする。
いい？正解。孔明でいいの？
あ、ちょっと待って、やめる、やっぱり。なんか違う気がする。
アサンさん、答えてください。
あー、
甲虫。
ピンポーピンポー。
やったやった
びっくりした。甲虫は坊さんでしょって言われた時にね、それは一気当選の世界ではねって思ったよ。
やったー、適当に答えたら当たった。
甲虫は老人ながらも立派な武将、老甲虫なわけですよ。
あー、いたねそんなやつ。
はい、老人頑張ってたわけですよ。じゃあ次行きましょうか。
よし、かい。
お、結構でも今2問正解してんのね、
うんうん、
あと1問正解すれば OK なわけです、
ね、私のものになるんだよね、そうね、ユージが。
ん、
ユージのプレゼントが。
ちょっと言葉足らずでしたね。いきますよ。カウが乗っていたアイバの名前は、1番セキトバ、2番テキロ、3番ゼツエ、4番ディープインパクト。
なめとんのかこれ。ディープインパクト英語じゃねえか。どんだけバカだと思ってるんだよ。ディープインパクトじゃない。テキロ、ゼツエ、セキトバ。あー、でもこれやったよね。でもさ、セキトバっていう言葉さ、セキトバの戦いっていうので出てきたよね。
それね、多分赤壁だと思うんだよね。
あれ、どこか
君が言いたいのは。
あれ、これ全部馬の名前、本当に。
本当に馬の名前よ。
誰かの？
うん。
本当？
本当だよ。
ねー、でも聞いたことがあるな、セキトバ。
うんうん。
じゃあセキトバ。やったー！うわうわー！
なんとなく納得いかない。
なんでだよ。
だって当てずっぽうなんだもん。じゃあさ、最後の問題私が考えたからさ、
うん、
この問題ができなかったら、うん、できなかったら私のもんね。
なんでだよ。やめろ。なんで正解が無理になるじゃないか
よ。そんなもんなんだよ、クイズ番組は。
おかしいだろ。まあでもいいや、答えてあげる。いい、じゃあ
本当、
うん、
一応マスミンレベルに下げた問題だから。
すごいこと言うな。
じゃあ、ナバトメが考えたクイズでございます。
はい、
第5問。孫作は何と呼ばれていたでしょう。
え、
まあ、通称みたいなものですね、通り名みたいな。
はい。
1番美修郎
は、
2番小覇王、3番美善公、4番白馬将軍。
白馬将軍、白馬将軍。あ、違う、待って、今また答えてるよ。白馬将軍っていうのは違うの、あのね、
人の顔色見ながらさ、言ってないでよ。
違う、あのね、将軍っていう言葉はさ、
うん、
あの、この時代にはまだないじゃん。ある。
でも一応ね、みんなこれ呼ばれてたんだ、誰かしらが。
え、あ、そうなの、
うん、
だって将軍ってさ、あれじゃん、日本でさ、将軍っているじゃん。
いや、一応多分中国語だと思うんだけどね。
え、あ、そうなの。まあでも聞き慣れないから将軍ではないでしょ。
うん。
備前公、備前公、
備前公かな、アクセントはよくわかんないけど、
備前公、備前公っていうのは多分雰囲気的に美人な感じがするから、
うん、
女の人だと思うの。
うん。
だから違うでしょ。
うん。
美修郎か小覇王だと思うんだよね。美修郎は美修、小覇王。
いい？
うわ、ちょっと待って。
いいですか？
ちょっと待ってね。
いいですか？
あ、でも待ってね。
あのね、当てずっぽうじゃなくてちゃんと理解してから答えてほしいんだよね。できれば。
小覇王にする。
小覇王でいいですか？
うん。
ファイナルアンサーですね。
あ、ファイナルアンサーです。まあ別にどうせ3問当たってるし。
せよ、正解は。ピンポピンポー。
やったー。
ちなみに他のやつわかる？
え？
他のやつわかる？美修郎って誰のことかわかる？
わかんないよ。美修郎でしょ？
うん。
美修郎っていうのは多分、あの、漢字はどうやって書くかわかんないけど、
うん、
年をとっても美しいってことだと思うんだよね。
何を？
だから、なんとなくほら、老がさ、老人の老でさ、美が美しいかなと。
美しい、美修郎は美しい、あの、何、修って。一週間のあれがないへん、やつ。
おーおーおーおお。
と、老は、あの、
老人の老でしょ？
違うよ。
違う。美修郎誰だかわかんない。でも美しいってことは、関羽？
ブー。
誰？
周遊。
誰？
あ、コーキンだ
ごめん、私。
コーキンはコーキンって言わないとわかんないからさ。
周遊、周遊が美周郎。で、ショハオは孫作で、美善行は
美善行は、美善行も美しいって感じがするから、関羽。
そうそうそう。
あ、当たった！
それはヒゲが美しいんですね。
あー、なんか言ってたね。
そうそう。白馬将軍はね、宝徳のことだって。
宝徳？
うん。まあ、知らないと思うけど、
ね。知らないけど。でも当たった！やったー！
しょうがないなー。じゃあ、このプレゼントあげますよ。はい。塩崎先生からの。
ありがとう。ね、これさ、うん、お菓子だよね。
お菓子だと思うよ。
ね、これさ、プレゼントっていうかさ、差し入れじゃない？
うん。
差し入れだよね。
多分ね、差し入れとして送ってくれたものを、プレゼント用品にしただけだと思うよね。
うん、おーいなんだよ、ユージと二人で出かけるお食事券とかじゃないの？
ね、それいいね。
ね。
検討してもらおうよ、先生。
二人でさ、小籠包を食べる券とかじゃないの？
それいいね。
ね、いいよね。
いや、ドキドキしちゃうなぁ。そしたら私、すごい難しいもんでいっぱい考えてくるよ。
でも、ユージありがとう！これは私が家に持って帰ります。当たり前だよ。私が答えたんだからよ。
はい、どうでしたかクイズ、今までやってきたものを振り返ってみて。
ちょろいね。
よくそんな言葉が出てくるね。
ちょちょいなちょいだね、
その口から。
私さ、商品かかるとさ、ものすごい正解率が上がるんだよね。
そうだね。
もう
さすがだね。
なんかね、そういう神様が私の背中についてるみたい。
あんまりいいものじゃない感じがするよね。がめつよ。
い
はい、ということで、クイズ三国志を教えてあげるでした。
それではここで一曲お聴きください。一気同戦ドラゴンデスティニーのオープニングテーマ曲です。カリユキマイさんで、ね、ハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶、一度決めたら迷わない。涙あふれても気遣いたくても、信じることをやめない。
DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。
ファン待望のひとひら DVD 第2巻、ジャケットは桐原泉先生書き下ろし、初回特典は演劇研究会フォトグラフ4枚付き。ひとひら DVD 第2巻、7月25日発売です。メディアファクトリー。
ここに宣言します。同人ワークの DVD 発売しちゃうもんね。第1巻初回限定版はドラマ CD 付き8面デジパックの豪華仕様で9月21日発売。メディアファクトリー。
一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ、公式ホームページは www.1期当選.com。 ビューよ目覚めよ。一騎当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操、孫作たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。
お、はい、行きますか早速。
おう、
じゃあ私行きますよ。
どうぞ。
東京都の逆さカマキリさんの竜を目覚めよ。おいクラ、今の時期何度に設定すればいいのか困るんだよ。
ああ、
わかる。今まさに私はね、冷房つけたり消したりしてるわけですよ、このスタジオの中の。
はい。そうなんだよね。
暖かくなるとこうピッてつけるんだけど、
うん、
だけど、すぐ寒くなんだよね。
そう。なんかクーラーってさ、いつまで経ってもさ、もう0か100かだよね。
うん。
すっごい暑いか、すっごい寒いかみたいなさ。でもね、私ね、実はね、
うん、
あの、ものすごい家賃の安い物件に、うん、あの、クーラー付き物件に住んだら、
うん、
なんとそのクーラーにね、あの、タイマーがついてないの。
おー。
だから寝るときさ、すっごい暑いんだけど、つけっぱなしで寝てそのままね、パタってなっちゃったらさ、朝までつけっぱなしなわけ。
うん。
だから、もう。
なんだろう、クーラーのつけっぱなしってすごいショックを受けない？
受ける。受けるし、あと寒い。
うん。
でしょ？
うん。
だから、もう夜中にとりあえずそのまま寝て、
うん、
寝苦しかったら自然に起きてピッてつけて、だからね、もうなんていうの？片方の手に、リモコン持ちっぱなしなの。そんで、あ、寒いなと思ったら、ほとんど無意識にピッて止めてっていうのを、夜寝てる間中多分何十回としてるんだと思うんだ。
へ
ぇー。ひどいでしょ、クーラーないって。いつ作ったんだよこのクーラーって話だよ。
うん。うん、ああでもねうちのクーラー今住んでるとこのクーラーは、
うん、
こう一応タイマーはあるんだけど、
うん、
タイマー設定をしたからといってあのクーラー自体にタイマーが出てますみたいなタイマー設定予約をしてますみたいなのが出ないの。
ええー、うん。
だからしたつもりがこの間ね、うんうん、したつもりで2時間で切れるようにして、
うん、
寝たのさ、
うん、
朝起きてもついてたの。
ええー、ショック。
すごいショックで。
寒いよね。
そう。なんかさ、なんか俺は聞いてませんよみたいな空気じゃない？クーラー自体が。ムカついてムカついて。お前なんで切れてないんだよって思って。
無視すんなーだよね。
そっか。へこんだわ。
ねえ、ほんとまあ最新鋭のクーラーはきっとさ、うん、もうそこら辺もね、ちょちょいのちょいなんだろうけど、
うん、
まだまだやっぱりね、みんなが普段使ってるクーラーってさ、古いやつ多いと思うんだよね。
多い。
はあ、
なかなか壊れるもんでもないしね。
そうなんだよね。
でやっぱさ、家についてたりするじゃん。借りたり、うん、賃貸でさ。
そう、ペタって貼り付いてるからね。
そうそうそう、うん、どうしようもないんだよね。
は
あ、
いやー。
いい迷惑ですわ。
そうそうそう。じゃあ私もですね、紹介しようと思います。ですね、こちら。24歳、直立微動さんからいただきました、竜よ、目覚めよ！ほうきの先、割れすぎ！こんなんで履けるか！なんかこの人ですね、効率だったせいでしょうか、使い古されたほうきは履く部分が見事にハの字になっていて使い勝手が悪かったですって書いてあってさ、
うん、
そう、私さ、私もね、ずーっと効率だったの、学校が、う
ん。私もだよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
ほうきってさ、もう、効率のほうきってさ、ほうきじゃないよね。
何どのほうきも竹ぼうきもさ、
うん、
なんか変なさ、なんだろう、細長いさ、
うん、
下に短い毛がいっぱいついてる。ほうきあったじゃん。
あった、男の子たちがチャンバラするやつでしょ、
うん、
昭和だけど。あったあったとかさ、
うん、
結構さ、ボコボコに壊れてもまだ使うよね。
使う。
今でもそうなのかな？
どうなんだろうね。
ね。うちの効率なんてもうほんとひどかったよ、ほうき。
下手するとさ、掃除時間とかなさそうじゃない？
今？
なんかね、ちょっとしたいいとこだったりしたらなさそう。だって生徒の数も少ないしさ。
はぁ。そうなのかな。
どうなんだろうね今。
ねえ、私たちの時なんてさ、
うん、
もうガンガン掃除させられたよね。
させられたよ、机全部前に後ろにやってさ、
そうそう、
前吐いてさ、終わったら前に全部移動して後ろ吐いてみたいな。
そうやったやった。
された
やったよね。でもね、うちはねすっごいボロボロだったから、細かいホコリとか全部さ板の目にね吸い込まれちゃうの。
あ、板の目なの下が。
うん。
かっこいい。
え、かっこいい？
うん。
板の目に入っちゃうんだよ、だって。
そうだね。
ゴミが。
うん。
だからもうなんかシャーペンの芯とかも、コロコロコロコロあーって板の目に入ったら、もう二度と取れないの、
うん。二度とってことはないと思うけど。
ナマちゃんはどんな学校だったの？
うちは下、タイルでさ。
うん。
で。
タイルなんだ！
普通に、大きめのタイルだったよ。
かっこいい。最新鋭じゃん。
一応浜っ子だからさ。
あ、そうかー。私秋田県だから。
校舎は木造ではなかったよ。
私木造だったよー。あ、そう。
うん。
いいな。だから風とか吹くとガタガタガタガタなるんだよね。
あー。
田舎なんです。
でも全然そんなこともなく一応。
かっこいい。
浜っ子ですから。
すごい。でもなんで洗練されてないの？
何？なんか言った？
うん、一人型。
だよね。じゃあ次行こうか。いや、もう一個行きますか？もう一個ぐらい。
はい。はい、
じゃあ行きますよ。福井県の近藤玲希さんからです。
自分の両目、なんで顔が好みでなくてもおっぱいに釣られて視線が向くんだ。なんだかすごく負けてる気分だ。でも私ね、わかる。
私もわかる。
ね。
うん。
なんか、おっぱいとかもそうだけどさ、こう、若い女の子とかがさ、うん、すっごいミニスカートで歩いてたりするとさ、なんか、例えば自分の前をそういう人が歩いてると、うん、あの、目が合わないのをいいことにじーっと見ちゃうよね。
見ちゃう。
ね。
うん。
このスカートの人、この人何履いてんのかなみたいな気持ちで。
思う。あのさ、スカートが短すぎてさ、うん、一体あそこのスカートの裾から何センチだったら股にたどり着くんだろうみたいな
こと考え
た
ら。そう
つうかさ、
あんたのそれどっから割れてんのって
思うよね。あそこに何センチの余裕があるんだろうって。
うん、思う。だってさ、ちょっとかがんだら見えるだろうっていうさ、うん、あるよね。
ある。
はい。
あれも、だから胸もさ、ドキドキする。
うん、ね。
おっぱい揺れてる人見ると、
うん、
なんでだろう、どうして揺れる、揺れる。
何それ何それ、なんか生ちゃんの中でまとまってない、その感じ何
だってすごい揺れてる人とかいるじゃん。
あ、いるね。あれすっごい垂れてる人いるよね、若いのに。いるよね。
そんなの見てわかる？
わかるよ。
え、そこ？あ、胸の位置がね。
うん、あんたの胸そこなのっていう。いるよ本当に。
いる？
うん、もうさ、ジーパンのベルトの上に乗るんじゃねえかってぐらいさ。
そんな下？
いや、本当に。驚きますよ。
はあ、確かにね。
ね、人間の体って不思議だね。
不思議だよね。人の体って気になっちゃうよね。
ということでですね、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしてます。うん、一気当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってください。
皆さんからの投稿をお待ちしております。
一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろお話をしていきましょう。
はい、ということで私メールが来たのでね、読もうかなと思います。
ほいほい。
和歌山県の寛平さんからいただきました。
あざーす。
ありがとうございます。生田目さん、浅野さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今回初投稿です。
お、ありがとう。
はい、いつも楽しく聞かせていただいています。
はい。
浅野さんに一つ思ったことがあります。
はい。
浅野さんは番組中によくユージ、モトイ、塩崎先生によく粉をかけるようなコメントをされてるのを楽しく聞いています。ですが、某別番組でも別の漫画家さんに粉かけてるってコメントをされるのは、一発狙うには漫画家落とすのがいいとかラジオで言ってたらさすがに塩崎先生も捕まりませんよ。塩崎先生がその番組を聞いてるかは知りませんが、と。
そんな、ちょっと待てよ。そんなことないよ。
二頭追うものは一頭も得ずですよ。
違うの違うの違うの違うの。
何が？
あのね、
うん、
ま、あの漫画家さんっていうのは、
うん、
あのほら
何かな、
あのほら、あのね、違うの違うの。ユージはユージは別に落とそうと思ってるじゃなくて、うん、個人的に私の心のアイドルなの。だってさ、落とそうと思ったらまずいでしょ。私そしたらもう法律で言うところの特殊関係人になっちゃうからさ。でしょでしょ。
そうなの、そういう言い方すんだ。
そうだよ、特殊関係人で言うんだよ。
へー、
はい、なわけですよ。もう訴えられたら勝てないわけです
よ。ひどいこと言うな。
それで、なんていうのかな、他の番組で言ってるのは、
うん、
まあ漫画家さんっていうのはさ、ほら、ずっとお家にこもってて、
うん、
女性と知り合うチャンスもないと、
うん、
だから結婚するのは漫画家さんだよっていう話をね、
うん、
されたのは事実です。でも落とそうと思ってるわけじゃない、ただ単に興味があるだけ。
うん、そこの違いがね、どこまで皆さんに伝わったかどうかは。
でもさ、ナムちゃんだって興味あるでしょ。
何が？
漫画家さんに。
そうね、漫画家さん、塩崎先生は普通にかっこいいと思うよ。
そうだよね。
うん。漫画家とか関係なくね。
そう、ユージは私の心のアイドルだから、ユージが漫画家さんじゃなくても、うん、まあ、それこそスタッフでも、マネージャーでもずーっと心のアイドルだったと思う。う
ん、おー、うん、なるほどね。
はい。
へぇー、漫画家さんかー。
そうなんです。でも他の番組でそんな粉なんてかけてないよ。ただ、なんかその、ね、女性と知り合う機会がないんだってって話はしたけど。
へぇー。
とか言ってて、ナバちゃんが何年か後にさ、漫画家さんと結婚とかしてたら面白いね。
どうしよう。
どうもしないけど、ここで得た知識をもとに。
ね
え。はい。素敵な漫画家さんか。
ねえ。
ねえ。
さて、じゃあ、なんかそんな話が出たから、これ紹介しようかな。
うん、
一人かくれんぼさんからいただいたメールです。ですね、先日部屋の掃除をしていたら、幼稚園の頃の写真が出てきました。初恋のみーちゃんと一緒に写ってました。お二人の初恋はいつですか？よろしかったら教えてください。だって。
おー。
初恋かー。なばちゃん初恋っていつ？
小学校4年生。
おっそ小学校4年生？
うん。
それまで、え？
あんまりこう、なんだろう、男と女は違うっていうのは意識はあっても、
うん、
あんまり好きとかって感情がなかった。
ほんとに、うん、超奥手だね。
奥手なの？
奥手だよ。今の小学校、え、4年生？ 3 年生？
4年生。
4年生なんてさ、うん、変な話、マニキュアとかつけてるよ。
マジで？
子供用のマニキュアとかさ、子供用の口紅とかさ。
そんなもん大人になったら嫌でもしなきゃいけないんだから、子供のうちだからしなくていいのね。
まあ私もそれはそう思う。あ、そう、え、どんな人だったの？
どんな人？いや、普通にクラスの男の子で、同じクラスの。
うん。
で、その子んち遊びに行ったりとかしてたよ。
へぇー、あ、そう。
うん。
え、今でも連絡取り合ってる？
取ってないっていうか、全然、だからもう、小学校しか一緒じゃなかったの。私は、公立のそのまま中学校に上がったんだけど、
うんうん、
その男の子は、うん、違う、受験して、違う中学行っちゃったから、もうそっから全然。
あー、そうなんだ。へ
ぇー。で、高校になって、偶然、ばったり駅で会って。
へぇー、
まあ同じ駅だからさ、使ってる駅も。
うん、
で、ちょうど私が行った高校と、
うん、
彼が行った高校も同じ駅で、
うん、
で、一緒に帰ったりとかした時に、あ、かっこよくなってるってウキウキした。
へー、そうなんだ、
うん、
初恋の人がさ、かっこよくなってると嬉しいよね。
嬉しいね。
あ、そう、でもそっから恋愛には発展しなかったんだ。
うんとね、一回ね、
うん、
その高校時代に会った時に、
うん、
告白をされたの。
その人に？
うん。
ちょっとちょっと、お
ね、うわーって思ったんだけど、
うん、
その時付き合ってる人がいて、付き合い始めてさ、一週間ぐらいでさ、
うん、
なんかね、やっとこう、あ、この人、その、今、その付き合ってた彼がさ、
うん、
あ、この人ってこういう人で、結構いい人なんだなって思い始めた時だったから、
うん、
あーって思って、
うん、
その、初恋の彼には、なんでもっと早く言ってくれなかったんですかって文句を言ってる。
あ、そう！
うん。
ナバちゃんでもそれモテ期だね。
モテ期だね。
モテてるね。
モテたね。
はぁ、あ。
その時期だけ。
あ、そう。
なんでさ、付き合い始めるとモテるんだろうね。
あぁ、やっぱりさ、人のものになってるものっていうのはさ、こう魅力的に思える
のか。思えるのかね。
手が届かない感じがさ。
ね。
あ、そうですか。
うん、そうでしたよ。マスミンは？
私ね、小学校のね、2年生？
変わんないじゃん、私と。
3年生かな。
遅いとか言って。
365日子供の365日はでかいんだよ。いや、それでね、
うん、
私でもね、初恋の時からね、
うん、
恋愛の好みが変わってないの。
へぇー。
あのね、
どんな感じ？
クラスで一番算数ができる男の子だったの。私ね、頭のいい人好きなんだ。
あー。
なんか知的なものに、うん、なんていうの、こう、セクシーさを感じちゃうんだよね。
うんうん、
知性に、
うん。
だから、今でも、こう、知的な人を見ると、ものすごく、わー、セクシーって思っちゃうんだけど、
うん、
多分ね、私はだから、その、3年生の時から、
うん、
知性にセクシーさを感じてたみたいで、その男の子とか大好きだったの。
算数ができるから。
の算数ができるってエロいなーみたいなさ。
おかしいわ、発想が。
でもね、それからずーっと私ね、算数がね、クラスで一番できる男の子が好きだったんだよね。
へー。
それはね、今でも変わらないの。
今でもじゃあ算数ができる人が好きなの？
うん。いや、算数っていうか、算数じゃないけど、知的な人が好きなの。
へー。
三つ子の魂100までですよ。これは。
あれ、そういう使い方なの？それ。でもそれからないの？その初恋の人とまた会ったりはしなかったの？
あ、それがね、私もね、初恋の人と会ったの、高校生の時に。
お
ー。うん、同窓会みたいのがあって、
うんうん、
で、秋田なんだけど、それは、うん、私がたまたま秋田に帰ってる時に、
うん、
当時の友達たちが同窓会を開いてくれたの。
うんうん。
で、その時再会して、なんかね、あと、もう、恋愛とかじゃなかったんだけど、僕、小学校の時、マスミちゃんのこと好きだったんだよねって言われて。
キャー
あ、そうなんだみたいな感じだった。
なんかそういうのいいね。
ね。
キュンキュンするね。
キュンってなるよね。ねいいな
あ、いいね。なんかたまにはちょっと、今ちょっと女の子らしい会話じゃなかった？
ほんとだ
珍しいよ、ね。
こういう感じで行こうよ。
そうね。
これからは。
まあ、終わりだけどね。毎週更新はこれで。
月一になってもこの気持ちを忘れずに。
絶対忘れてるよ。また下ネタばっかり話してんだよ。
ナコちゃんがね。
違うよ、マスミンだよ。
ということでですね、この番組では皆さんからのメールを募集しております。
一期当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
皆さんからのメール待ってまーす。
それでは、ここで一曲お聴きください。一期当選キャラクターソング、守護神バージョンより、千原みのりちゃんが歌います。超飛駅特で、覚悟決めよ。
の時間になりました。
はい、ここで一期当選ドラゴンデスティニーからのお知らせです。
ほいほい。
DVD 第2巻が来週水曜日7月25日に発売します。
第1巻に続き本編は新作セクシーカットを追加収録、毎巻特典の OVA 石壁温泉大決戦はさらにエスカレートしちゃいます。
塩崎雄二先生&林心書き下ろし、リバーシブルジャケットも必見。初回特典として美少女闘士によるセクシーイラストカードが2枚ついてきます。
はい、一期当選ドラゴンデスティニー第2巻をよろしくお願いします。
はい、
うん、ということでね、うん、まあ私はユージからのプレゼントももらえたし幸せですわ。
いいな、私会いたいな、塩崎先生ね。
ね、なんかさ、その月1更新になったらさ、うん、もうラジオとかもう出なくていいからさ、うん、ユージとお食事会とか行きたいよね。なんか番組が終わった頃に合流とか。
そうだね、いいね。
ね、
ぜひ先生には仕事を頑張って、はい、開けていただきたい。無理やりだ。
待ってます。
はい、
はい、ちなみにですね、次回は8月24日の更新ですので皆さんお忘れなく。うん、この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿などを皆さんからのメッセージをお待ちしています。
一期当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組を
お聞きなさい。